皆さんこんにちは、ダントツ掃除屋プロジェクト宮本です。今週も始まりました CB ポッドキャストですけれども、今週もですね、小沼さんと一緒にお届けしていきたいと思っております。小沼さんこんにちは。
こんにちは。
今週もよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
ではですね、今週もまた会員さんの情報ご質問をもとにですね、放送をお送りしていきたいと思いますので、小沼さんの方から、はい、会員さんのご質問をお読みいただいてもよろしいでしょうか。
はい、わかりました、はい、それでは会員さんからのご質問いきます。ペンネームとんかつさんからです。仕事が増えてきたのでスタッフを増やそうと思っています。そこで宮本さんご推薦の方法を使って募集をかけてみました。すごいですね。応募が3日で5件もあり興奮しました。ただ残念なことに、その5人は私がイメージしていた人材とは一致せず、採用を見合わせることになってしまいました。反応が反応だっただけに残念という気持ちが大きかったのですが、このような場合でも採用活動を続けて数打ち当たる作戦でいくべきでしょうか、という質問です。
はい、ね、まあ、何より嬉しかったのは、私がご推薦したっていう書いていただいてますけど、
はい、
おそらくアプリを使った募集だったのかなと思うんですけれどもね。
あ、なるほど。
まあ、人材ね、ちょっとね、この収録の前にも小沼さんとお話をしてて、
はい、
人材がいなくて大変だってね、掃除屋さん多いですよねって話になりましたけど、
はい、
実は人材がいないんじゃなくて、募集の仕方が分かってないだけで、
はい、
適切な募集の仕方を知ってる人には人材が次々やってくると、
はい、
今回のようにね、3日で5件っていうのは、まあ、僕はもうちょっとあってよかったかなと思うんだけど、まあ、これくらいの、ね、人が集まってくる掃除屋さんって今実はすごく少ないので、
はい、
まあ、非常にいい、初動だったかなと思うんですけど、
はい、
まあ、今回の問題は何かというと、集まった5人が理想通りの人じゃなかったってことですけど、
はい、そうですね。
小沼さん、こういう経験あります？
あります、
はい、その時どうされたんですか？はい、
宮本さんの言われたような、僕の場合は DM だったんですが、
はいはい
はい、でまあ、10人ぐらいの方と面談をしまして。
すごいね、素晴らしいですね、はい
はい、でやはりその半分ぐらいの方は、うん、どうしてもちょっとやっぱり反応があんまり良くないというか、
はいはい、
いう方は確かになんかね、僕と気が合わないというか。
そうですね、
言ったことに対して返事が2テンポぐらい遅いとか。
ああ、わかります、
はい、そういうのでね、僕なかなか使えなかったっていう方はいました。
なるほど。まあ10人くらい集まるとね、ある程度切っても残るんで。
そうですね。
逆に言うとその残りの5人の方はいいなっていう方だったんです。
今いい関係でいろいろと本当に JV として頑張ってもらってます。
小沼さんとこもね、 JV 多いですよね。
そうですね、
優秀な方がね、はい、集まってますよね。
はい、は
い、いや、素晴らしいですよ。
ありがとうございます。
やっぱりね、人を集める力っていうのは今後清掃業界にはすごく重要な力になってくるので、はい、まあ、今回ね、とんかつさんにも、この後はどうやったら、まあ、人を集める方法はもう今回でお分かりいただいたと思うので、
はい、
今後はじゃあ自分の狙った人をどうやって集めるかってコマをね、一歩進めてほしいなと思うんですよ。
このとんかつさんは、
はい、
どういう人を求めたかったんですかね。
まあ、それはね、ちょっとこう書いてないのでわからないんですけど、
うん、
例えばこれよくあるのはね、
はい、
最近の事例で、会員さんの事例であって頭の中に強く残ってたんですけど、
はい、
ある起業家の方が小沼さんみたいにジョイントベンチャーしたいと、もう自分の仕事で、ね、自分も体力も落ちてきて、仕事を回すの大変だと、だから宮本さんが言うね、ジョイントベンチャーをちょっとやってみたいんだということで、まあ、どういうふうに募集をかけて、そしてジョイントベンチャーどうやって教育してっていうところ一通り教えして、じゃあいざ募集かけましょうということでやってくれたんです。で、この方がやったのはアプリとか、DM ではなくて資材屋さんに、紹介の依頼をしてもらったんですね。
なるほど、
はい、まあ、それが3つのパターンのうちの1つで、一番簡単な取引してるね、資材屋さんがいらっしゃれば一番簡単なのでやってみてっていうことでやってもらったんです。で、すぐにね、紹介何かいただいてるわけですね、
はい、
ジョイントベンチャーで。その時に彼が 資材屋さんに紹介の依頼をした時にどういう人を紹介してっていうそのフレーズが今考えたら間違ってたんですけど、その時にどういうフレーズで紹介を依頼したかっていうと、
はい、
あの若くて元気で熱心な掃除屋さんいたら紹介してっていうこと
を
言って紹介のお願いをしてるわけです。
はい、
まあ、いわゆる一般的に理想像のパートナーですよね、はい、一般的な理想的なパートナーのイメージですよね、
はいはい、
でもね皆さんももしジョイントベンチャーさんを集めるときにこういう理想像で募集をかけるとあのまずうまくいかないんですよ、
はい、
なんでかっていうと仮に元気で若くて、熱心な掃除屋さん来たらどうなると思います？
どうなんでしょう。
まずねスケジュールを抑えられないんです、こういう人のスケジュール。もちろん周りにも人気なんですね、こういう人ってね。
はいはい、
そりゃそうですよ、若くて熱心でやる気にあふれてる人は、はい、みんな俺のものにしようと思ってるわけですから掃除屋さんはね、
はいはい、
スケジュール切れないんですよ。
そうですね。
で紹介はしてもらって面談してすごくいい方だったんで、わ使いたいなと思って、仕事あるからどうって言ったら、はい、ごめんなさい他にも予定入っててって言って全然稼働しないんですよ。
はい、
で僕のところにまたコンサルいただいて、
はい、
いい人いたんだけどスケジュール抑えられないんですよねって、やっぱりうちジョイントベンチャー無理ですかねってご相談だったので、
はい、
僕はもうこうなるっていうのは大体、まあ、みんなこんなパターンなんですよ。紹介いただくとき、はい、大体自分の本当に必要な人じゃなくて理想的な人を募集するんですね。理想的なイメージ
で。わかります、わかります、
うん、でこうなるの分かってたので、これはすごくいい経験なんですよと。でここで学べることは何かっていうと、募集する理想がはっきりしてなかったんじゃないですか、誰が来てほしいっていうのがはっきりしてなかったんじゃないですかって話をしたら、うん、確かにそうだと。で、はい、募集ね紹介をお願いするときにどういう人を紹介してって言いましたって言ったら、まあ今みたいな若くて熱心だと。本当にそんな人を求めてますかって言ったら深く話していく、はい、そうじゃないんですね。じゃあどういう人を求めてますかっていうのを一個ずつ調べていくと、
はい、
2つの特徴が出てきたんです、この人の、
はいはい、
何かというと仕事がない人。
なるほど。
仕事がない、まあ、いわゆる熱心だけど仕事持ってないっていう人です、
ね、暇な人、
暇な人、暇というか、そう、暇な人ってことです、うん、はい、理想の人は実は暇な人だったんです。それはスケジュール切れませんから忙しい人は。
そうですね、
はい、自分の理想は暇な人だったんですね、
はい、
でもう一つの特徴は何かというと嘘をつかない。
はいはい
はい、はい、ってことはこの2つが揃っていれば理想、その人にとっては理想的なジョイントベンチャーだったわけですよ、はい、ということはこういう人を集めたければそうやって紹介にお願いしなきゃいけないんです。
はい、
暇でだけど嘘つかない真面目な人いたら紹介してって言ったら、紹介依頼された人はそこに検索がかかるわけですから、あ、その、はい、そんな人いますよってなるわけですよね、
はい、
だけど世間的な理想的なイメージを投げちゃうと、若くて熱心で、はい、頑張ってる人みたいに言うと、はい、今回はその要望に対してはぴったりの人が来てるわけですよ。
な、そうですよね。
だけど自分の理想には全く合ってなかったってことなんですね。
なるほどね。
だから これか、この事例から学べることは何かというと、紹介だけじゃなくて、はい、DM でも、はい、それアプリを使って募集かけるときもね、みんな間違ってるのは、はい、どう書いたら人が来るんですかっていう質問なんですよ。
ああ、なるほど。
でも本当に大事なのはあなたは誰に来てほしいんですかなんです。
まあそういうことですね、う
ん、でそれが明確になってないうちに、はい、どこかねうちの会員さんの募集事例を見てそのまま真似してやっちゃうと、はい、来るは来るんだけど今回みたいに来た人全員が自分とはちょっと違うなっていう人に、
はい、
なっちゃうわけですよ、
はいはい、
だから違う人が来てしまった時は自分の募集に対するメッセージ、はい、どういう人が来てほしいっていうメッセージが間違ってないかなっていうのを確認された方が、
はい
はい、結果には近く近道になるんじゃないかなと経験上僕は考えますね。
なるほどね、うん、あら、でも確かに募集でもする DM とかに暇な人なんて書けないですからね。
そうそうそうそう、
難しいですけど、
でこれ例えばね、暇な人って特徴変えればいいんですよ。暇な人何やってるかなって、はい、こう簡単に言うとスケジュール空いてる人って書けばいいんです。
はい はい、そうですね、
はい、あのスケジュールを真っ黒にしたいけどまだ余白がある人、はい、書けばいいわけですよね。いわゆるこれ暇な人ってことじゃないですか。
そのとおり、まさしくその通りです。
もしくはあとは自分のやる気と仕事の量が比例してない人って書いたらいいですよね。
はい、
いわゆる暇な人ですよ。
なるほど、
はい、だからね、一番重要なのはよそはいいと、他人がどうでもいいと、あなたは誰が来たらパートナーとして最高なんですかっていうのを、
はい、
これできれば聞いてくれる人がいた方がいいんですよ。自分だとどうしても思い込みがあるので、
はい、
であなたの隣にいてね、その質問してくれる人、はい、本当にそれ理想的ですか、そういう人来るとこんな人来ますけど大丈夫ですか、ああなんか違うなと、違うってことは本当に来てほしい人がいるわけですよね。その人どういう人ですか、はい、突き詰めていくと暇な人ですねっていうのが出てくるよね。
なるほど。
そうなんですよ、暇な人なんですよって。
そうですね、
ってことね。これを明確にせずに人材募集すると見当違いの人が来てしまいますので、
はい
はい、ぜひぜひあの世間的な理想じゃなくて本当に求めてる理想像を明確にすると、はい、その人はどんな媒体を使ってもやっていきます。だからあの極論するとですね、媒体の問題じゃないということです。
なるほど、
はい、募集媒体の問題じゃないということ、こちらが発してるメッセージが間違ってるということなので、はい、見直していただければとんかつさんは次回からはですねぴったりの人が来るんじゃないかなと思います。
私もちょっとこのフレーズを使わせてもらいます。
いいですね、いいですね。あ、これね、ジョイントベンチャー集めたけどスケジュール切れない人ばっかりで困ってるっていう人はもう絶対これですよ。熱心な人集めてるんですよ、ですね、人気のある人ね、はい、
そうですね、
じゃなくて熱意あるけど暇な人っていうのを集めないとあなたのものにはなりづらいの、競争が激しくなるので、
そうですね、
はい、ここはぜひ使ってみてください。
わかりました、
はい、ということで、お時間になりましたので今週のポッドキャスト以上で終了です。ぜひぜひ人材募集で困ってる方がいらっしゃったらこのテクニックを使ってみられてください、はい、ということで小野さん今週もありがとうございました。
ありがとうございました。